7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa, kochira wa Indonesia no koe desu. Tokonatsu no Jakarta kara Nihongo hosou wo okuri itashimasu. 6月30日土曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
外国に住むインドネシア人も祖国の発展させたい気持ちを持っています。このことはインドネシアディアスポラ会の会長ディオパティ・ジャラルは人民代表大会に会った時伝えられました。そして返事としては、人民代表大会会長スルフィクリハさんもこの若者の活動を支援したいです。スルフィクリハさんによると、外国にいるインドネシアの若者は国の未来、祖国を発展させるために様々なことを考えています。そしてその夢を実現するために、彼らは8月13日から15日までConference of Indonesian Diaspora Youth 2018年を行う予定です。この会議には、インドネシアの若者は、インドネシアの未来、または、インドネシアを発展させる方法を考えている予定です。それでは、次のニュースです。人民議会会長、バンバン・スサッティオは、東ティモールを東南アジアの組織アシアのメンバーになれるために全力でサポートするつもりです。またバンバン氏もインドネシアへの支援を感謝します。このことは東ティモールのフランシスコ・グテレス・ルーオロ大統領を歓迎するときに伝えられました。現在インドネシアと東ティモールの関係はとてもいいです。インドネシアは東ティモール大統領に最初に訪問された国になったことは、その両国のいい関係の証です。それでは次のニュースです。マレーシアの総理大臣マハティル・モハマドは、今インドネシアへの訪問の理由は、両国は家族のような関係を持っているからと、強烈的に他の国より一番近いだと述べました。またヒル氏は、インドネシアとマレーシアの友好関係はさらに良くなれることと希望しています。なぜなら、両国が協力したから、きっと様々な利益を手に入れることができるからです。特に、社会的と政治的な分野です。また、今回の訪問も、インドネシアとマレーシアの公共性の問題を解決するために行います。インドネシアの大統領とマレーシアの総理大臣は、交渉でこの問題を解決できることと信じています。それでは最後のニュースです。サウジアラビアの大使館は、これからハジ用のビザの申し込みを始める予定です。現在、彼らは145個のインドネシアからのハジ用ビザをプロセスしています。このことは、 ナスルーラジャサムに伝えられました。ビザの作成プロセスは資料の確認から始まります。そしてその後出発期間に基づいて分離されました。大使館は恥の期間が始まる前にこのプロセス全部完了することができると希望しています。これでニュースを終わります。サシが伝えしました。
インドネシアだよりのコーナーです。インドネシアのいくつかの地域からのユニークで興味深い情報をお届けします。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは中部ジャワのスマランから来ました。2018年6月27日に行われた選挙を盛り上がるためにスマランにあるレストラン、観光地、ショッピングモールなどは選挙に参加した人に特別割引をあげました。例えばウォーターブロスタープールは選挙に参加証明を見せたら入場料は 50% の割引があります。8万ルピアの入場料は4万ルピアだけになりました。この割引は国民がちゃんと選挙に参加するために特別に行われます。次のお便りはバリ島のヌサドゥアから来ました。観光省は観光企業を発展させるために、または外国の観光者を増加するためバリホットディールス2018年というキャンペーンをしています。バリホットディールス2018年は Visit Wonderful Indonesia プログラムの一部です。このプログラムは観光組織と企業に立てられました。このプログラムの目的は観光客のための3つの重要な要素、すなわちアクセシビリティ、アトラクション、そしてアニミティを強化することです。その3つの要素は全部今回のバリホッティス2018年キャンペーンに含めています。最後のお便りは西カリマンタンのエンティコンから来ました。アシアンパラゲームス2018年を宣伝するためにジラジャスペダヌサンタが2018年というイベントが行われました。このイベントはインドネシアとマレーシアの国境にあるエンティコン市に行われています。このイベントを盛り上がるためにインドネシアのチームをすでに様々な準備を整いました。今回のイベントにインドネシアチームのメンバーは8人の男性選手と7人の女性選手です。彼らはバリまで 6500km 自転車に乗る予定です。スタートラインはカリマンタンからです。次は彼らはスラウェシに行って続いてジャワへ、そして最後にバリに行きます。バリで現地のスポーツクラブと協力して現地の人間にスポーツについての教育をさせます。また通り道に彼らは人々にインドネシアの観光地の宣伝をする予定です。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。
歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、歴史です。今日はザイレは独立を宣言しました。1960年6月30日ザイレは独立を宣言しました。その前この国はベルギアの植民地でした。そして第二次世界大戦の後ザイレの国民の反撃がさらに激しくなりました。そして独立した後パトリス・ルムンバは総代総理大臣として選ばれました。しかしその後カサフブ大統領とルムンバの間に 政治的な争いが起こって、結果としては1961年にルムンバは暗殺されました。次は1977年6月30日にセアトが了解されました。セアトは1954年9月4日にフィリピンのマニラでサインされた東南アジアの国々の安全条約でした。この条約は東南アジアで共産主義の影響を阻害するために立てました。セアトのメンバーはアメリカ、フランス、イギリス、オーストラリア、フィリピン、タイ、パキスタン、そしてニュージーランドです。条約によると、もし条約のメンバーが他の国に襲われたら、他のメンバーが助けに来なければなりません。組織の本部はタイのバンコクにありました。1977年6月30日にアメリカがベトナム戦争に敗北した後、この条約は了解されました。最後はインドネシア空軍の飛行機ヘルクレス C-130 は東スマトラのメダンに落ちてしまいました。ヘルクレス C-130 は4つのハイウィングターボプロポエンジンを構成した飛行機で、世界の軍隊の主な軍用運送機として使用されています。ヘルクレス C-130 は短い滑走路に着陸して離陸することができます。輸送に加えて、ヘルクレス C-130 は空中砲兵、気象観測、空中給油、空気消火器、空港救急車にも使用されています。2015年6月30日に6番号 A-1310 のインドネシア空軍に所属するヘルクレス C-130 が東スマトラに墜落してしまいました。この事件で100人が死んでしまいました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今回は、ルフツ市とコノ市はインフラプロジェクトを抗議するというニュースをお伝えします。インドネシア内務省調整官、ルフツ・ビンサル・パンジャイタンと日本の外務大臣、コノ・タロは、両国の間の多くの協力プロジェクト、特にインフラストラクチャーをお話をしています。今回の会議は、ジャカルタからスラバヤまでの電車、パティンバン港、ジャカルタの MRT についてお話しています。日本側は、トランススマトラに興味も持っています。また、日本もナトゥナで水産養殖を作りたいです。両当事者は協力を完了して実現するための特別なチームを直ちに形成する予定です。インフラ協力に加えて、両国は開示及び職業分納にも協力をしたいです。しかし、ルフツ市は現在日本の投資価値の総額を詳しく述べることはできません。ジョコ・ウィドド大統領との会議の後、この市はインドネシアの外務大臣レトノ・マルスディと共にインドネシアと日本の第6の抗議に参加しました。二人は日本とインドネシアの協力の必要さが認めています。また、この市とレトノ市はインドネシアと東南アジアの市場を含む第3市場向けの日本の製造製品の生産協定にする可能性を探ることで合意しました。彼らもジェネラルリビュー・インドネシア・ジャパン・エコノミック・パートナーシップ・アグリメントの完成を合意しました。リスナーの皆さん、 これでインドネシア語を終わります。
Show the world you're a
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワ州のムラテン滝をご紹介します。ポノロゴはインドネシアの東ジャワ州の地区の一つです。ここではよく知られているおよびあまり知られていない観光地もあります。そのあまり知られていない観光地の一つはムラテン滝観光地です。ムラテン滝の名前につけている理由は、この滝が佐渡県のタモン村のドゥクムラテンに位置しているからです。ムラテン滝に加えてカリココから流れているので、地元住民もカリココ滝を呼ばれています。ムラテン滝の排水は降水量に応じています。降水量が多い場合は水の流れが速くなり、ムラテン滝が美しく見えるようにします。しかしその逆に、排水量が少ない場合、水の流れが小さくなり、あまり魅力的ではありません。この滝の高さは20メートルです。それにもかかわらず、ムラテン滝は石の形状と質感が水位に流れ、石のレイアウトがとても面白いことで特徴を持っています。観光者はこの滝の周りの岩の上に座っているながら、滝の音、緑の丘、田んぼの景色を楽しむことができます。美しい景色に加えて、ムラテン滝は水の下流から流れる小さな洞窟があります。ムラテン滝に行くためには難しいではありません。ポノロゴから道しるべをフォローすることでたどり着けます。ムラテン滝に訪問する時の注意する必要があることはいくつかあります。それは、雨が頻繁に降る雨季の時に訪問する方がいいです。さらに、訪問する時に雨が降る場合、滝の周辺から離れてください。なぜなら、地滑りが起こるかもしれませんからです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ワルナ・ワルニー、ワルナ・ワルニーのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナ・ワルニーです。今日は電気自動車についてご紹介します。電気自動車というのは、バテリーまたは他のエネルギー貯蔵物に格納された電気エネルギーを使用して電気モーターによって供給された車です。このタイプの車は19世紀後半と20世紀初頭で非常に人気があります。しかし、燃焼エンジンの技術がますます進んでいく、そしてガソリン車の価格が安くなっていたため、 この車の人気が下がりました。1970年代と1980年代のエネルギー機関は電気自動車の関心に喚起することがあって、しかし2000年代に自動車メーカーは電気車にまた重大な注意を払いました。これは2000年代に原油価格が高くなって、そして多くの人々が温室効果ガス排出量の悪影響を認識しているからです。世界で開発された技術の中で、インドネシアはまたインドネシアの若い世代が自動車業界で成果を生み出すことができることを証明できました。電気自動車は最初に中央ジャワのソロの専門学校の学生たちによって作られました。それは最初に政府からの全面的な技術を得ることはありませんが、その学生たちは彼らの作品を開発し続けています。この最初のインドネシア人によって作られた電気自動車は、このような日本の自動車業界などの国によって見始めました。ユニークかつ効率的な電気自動車のモデルは多くのヨーロッパの人々によって好ましいです。研究技術高等教育省に通じて、インドネシア政府は適切な電気自動車を生産するためにインドネシアの研究者を動員しました。インドネシア研究技術高等教育大臣は、現在行われている電気自動車の研究は省からのチームがプロトタイプではなく、すでに開発段階に向けていると述べました。さらに同大臣は研究者を保護するという宣言しました。それはいくつかの研究者と車デザイナーが他の国に一目されたからです。資格の電気自動車を製造することで、それはインドネシアの人々にとって顕著な成果です。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの人気バンドコタクバンドをご紹介します。それでは皆さん、まずはコタクバンドのマシハダを聞いてください。
ku buka rahasia tentang akuTentang kamu, tentang kita. Rasa apakah ini cuma kamu? Susah lupa, aku gila. Hidup sekali, mati sekali. Celaka bila ku hidup tanpamuHidup tanpamu, hidup sekali harus berarti. Celaka bila jalani tanpamu, jalani tanpamu. Ku masih ingin kamu, ingin menebusmu. Pernah ku coba gantikanmu dengan dia, dan ternyata aku salah. Rasa apakah ini cuma kamu? Susah lupa, aku gila. Hidup sekali, mati sekali, celaka bila ku hidup tanpamu. Hidup tanpamu. Ku masih ingin kamu, ingin menebusmu. Pernah ku melupakan cintamu. Beri aku cara untuk membuktikan masih ada. Masih ada kaku untukmu.
Masih ada の曲は2018年5月4日にコタクバンドによってリリースされた曲でした。この曲の歌詞が単に残っている感情を示していますが、マシハダの記憶はまだインドネシアの音楽業界に存在するコタクバンドを証明しています。では皆さん、次の曲はコタクバンドのパーフェクトを聴いてください。
You are the perfect.
他のバンドのメンバーよりボーカリストのタンドリーは顕著です。ほぼ全てのインドネシア音楽愛好家はタンドリーの個性的な声が知っています。タンドリーは2016年に妊娠した時、コタクバンドの活動から休むことがありました。しかしその後ファンを楽しませるためにタンドリーはすぐに戻りました。それでは皆さん、最後はコタクバンドの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia, let's make the world green. Voice of Indonesia. Let's make the world green.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Bertemu dengan dirimu di saat hati lelah mencari.
Voice of Indonesia, let's make the world green. Voice of Indonesia, let's make the world green.
LRI ワールドサービス、Voice of Indonesia の日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス Voice of Indonesia ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムの voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
RRE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。